はい、こんばんは、遠藤です。毎週木曜日夜8時から、まったりゆったりと雑談をするウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。よろしくお願いします。吉尾さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。千田さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。この配信はですね、ウェブマスターの手帳のFacebook ページ、何かが反響してる。どこだ、どれだ、が反響してる。あ、これだ。失礼しました。この配信はですね、ウェブマスター手帳のFacebook ページ、YouTube、Twitter、それから LinkedIn は、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。配信が終わった後は動画が残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信もしております。Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast、Apple Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。LinkedIn も OK、Twitter 大丈夫、Facebook 大丈夫、YouTube 大丈夫。さて、今日の話題なんですけども、あんまりなくてですね、話すことが。で、総務省の調査を、ちょうど SNS の今、講座を作ってる。でその総務省の調査は去年のやつですね、2021年、令和3年の、令和3年の、総務省の調査を、ちょっと見ながらお話ができればなと思ってます。で、2つ目がですね、LinkedIn活用大全という本の感想をお話ししたいなと思っております。そうですね、その総務省の調査の URL、 PDF なんですけど、一応 URL をコメント欄のところに貼りますので、興味がある方は見ていただければと思います。令和2年度の調査データを令和3年の8月に、総務省の、情報通信政策研究所っていうところが発表したものです。ポッドキャストでお聞きの方はですね、ポッドキャストの今回の概要欄のところに URL 貼っておきますので、興味ある方は、そちらを参照していただければと思います。で、これ、その総務省によって毎年大体出てて、いろんな調査があるんですが、今回見てるのはですね、令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書っていうやつですね。で、13歳から69歳までの男女1500人にサンプリングで抽出した人たちに調査をしたというデータです。テレビ、インターネットとか新聞とか、なんかそういうの利用時間とか云々はあるんですが、ですね、僕が見たかったのは、ちょっとこのグラフが細かくてあれなんですけども、スライド8枚目かな、第2章、2-4、コミュニケーション系メディアの比較、2のやつなんですけど、っていうのが、上のコメントを読むとですね、10代および20代のソーシャルメディア利用の後遺者率が高い水準ですと。40代の後遺者が初めて 50% を超えたと。で、40代から60代では平均利用時間ともにメール利用が、ソーシャルメディア利用を上回る傾向継続。 あの目的が若干違うのかなっていう気はするんですけど、メールとね、あのソーシャルメディアと。まあそれでもまあやっぱメールはそれは使いますよね。で、まあ20代どうなんでしょう。このグラフがちょっと小さくて数字が見えづらいんですが、まあやっぱりなんていうんですかね、社会人で仕事してる人とかはやっぱりメールが多いのかなっていう気はしますけどね。10代であんまりメールばっかり、メールよりもソーシャルメディア、まあ、SNS よりもメールを使ってる方が多いっていうのは人はまああんまり10代ではいないだろうなって感じもしますし、20代でもね、そうですね、まあ、ソーシャルメディアの方が多いんだなって感じですね。30代だとまあほぼ一緒ぐらいなのかな。40代だと、まあ、ほとんど同じぐらい。で50代60代だとメールが多いってことですね。でスマートフォンとかはよくてですね、ソーシャルメディア、これだ、第5章5の1、スライドだと11枚目ですね。ソーシャルメディア系サービスアプリとの利用率っていうので、やっぱここ注目してるのはですね、YouTube なんですよ。主なソーシャルメディア系サービスアプリとの利用率っていうね、なんかありますけど、ですね、まあ圧倒的に全年代10代から、60代、これ確かどっかに70代とかっていうのもあったんですよ。このスライド、この資料調査、ありますね、このちょっと下にあるんですけど、まあ、60代だけまで見てもですね、やっぱ LINE は圧倒的に多いですね。やっぱ LINE が圧倒的に多くて、で次にやっぱり多いのが YouTube で、やっぱ60代でも 58.9%、 50代でも 81% とか、40代で 92%、 30代の 94%、 本当に高いんですよね。で僕はこれなんかすごくあんまり意外っていうよりかはやっぱりなっていう感じがしてて、これ前にも雑談で話したと思うんですけど、僕のあのゴルフで、レッスンで一緒の方がもうリタイアされてる60代後半ぐらいかなだと思うんですけど、その方とかもYouTube でゴルフのチャンネルとか見てるんですよ。ゴルフの YouTube チャンネルとかで、今ってその、まあ、ちょっとご存知の方、まあ、聞いたことある方といらっしゃるんですけど、やっぱゴルフって年齢層が上なんですよね。すごく30代なんてほんと少なくて、やっぱり、50代60代70代とか その年齢層が高いんですよね、多くは。でプロの例えば片山さんとか、あとはそれこそ石川遼君とか、このあの去年あの全アメリカで活躍した、名前今どうせでした、やっぱそういうか有名どころのそのプロのゴルファーの人たちが YouTube チャンネルでいろんなゴルフの動画を出してたりとかするし、アマチュアでも多いんですけど、でそのゴルフのレッスンで一緒の、まあ、60確か後半ぐらいの方なんですけど、その人もこのチャンネル見てんだなんて言って YouTube のチャンネル教えてくれたりとかして、でうちの親もそうなんですよね。60代とか YouTube 見てるんですよ、見てるんですよ。でやっぱり今って YouTube もなんか若い世代だけじゃなくて本当にバリエーションテーマが豊かにあるので、意外とその多いんですよね。年配の人たちとか、まあ若い世代から年配の人たちでも それぞれ自分が興味ある分野の YouTube チャンネルとかがあったりするんで、全年代で楽しめてるんだろうなっていう感じがしますね。 で他はやっぱりまああの Facebook はまあやっぱ若い世代であんまり使ってないのかなって感じがしますね。10代20代なんか圧倒的に、Twitter、Instagram、まあ Twitter が多いですね。吉尾さん60代半ばだけど YouTube 見ている。そうですよね、今まさにあのこのライブ配信も YouTube で見ていただいてますね。YouTube 多いんですよね。 Twitter なんかより全然多いし、ね、まあなんか、ね、年配の人の SNS だみたいに言われ始めちゃってる Facebook ですら、ね、40代50代で40代だと 39% とかね、50代で 26% とかで、 Twitter でも言ってもそれでも Twitter も同じぐらいなんですよね。40代で 38%、50代で 29.6% とかなんで、うん、単純に若い世代がいないっていうだけで、年代として Facebook ばっかりで Twitter やってないかっていうとそういうことじゃないと思いますし、で例えば Instagram でも、50代でも 30.3% なんです。 Twitter で 29.6 だし Facebook で 26.8 なんで、それよりも多いですよね。意外となんかインスタグラムはそれこそ若い世代10代20代まあ確かに多いんですけど、20代で 68% とか、ただじゃあ50代とかね、40代50代がみんな Facebook で、あと Twitter とかインスタとか使ってないのかってそういうわけでもなさそうって感じですね。でまあミクシーとかね、グリーとかモバゲーとかはまあ全年代的にあんまり多くない。 TikTok がまあ10代が多い 57.3% で、20代が 28%、 30代が 16.16% ですからね。千田さん、使用するメディアによって年齢層が明確ですね。そうですね、なんかこう TikTok なんかまあまあまだやっぱ10代20代が多いのかなって感じはしますし、逆に Facebook はあんまり10代20代は使ってない。面白いですよね、こういう調査で。まあこれが絶対なんかその全てかっていうとそういうわけじゃないと思うんですけど、参考にはなると思うんですよね。で、まあ動画共有配信サービスとか、第5章5の3とかにあるので、まあ、興味ある方はその YouTube 以外にニコニコとかね、Netflix とか Amazon プライムとかアベマとかいろいろありますんで見ていただけたらと思うんですが、参考1でコラム1ってスライドの16番にですね、70代における主なメディアの平均利用時間っていうので、70代でもやっぱり一番多いのが LINE で 49.3% ですね。で次が YouTube で 33.3% で、他はまあ、Twitter で 4.3%、Facebook で 7.1%、インスタで 3.2% とかなんで、いや、LINE に次いで YouTube 強いっていう感じはしますね。面白いですよね、こういうなんか調査データを見てると。でまあ、僕は今その SNS の講座を作るにあたってこういう調査データをもう改めて見ているんですけど、まあ、どうしてもその民間企業とかの調査も、ね、民間企業がいろいろ調査しているところもたくさんあるんですけど、そういうところはいかんせんそのスライドの というか講座の中であんまり取り上げられないので、取り上げるにもその許可をもらわなきゃいけなかったりとかっていうのがあるん であとまああんまりねその特定の民間のその会社にこう注目、その会社だけを取り上げるってあんまりどうなのかなと、あんまりしない方がいいかなっていうふうに思ってるので、こういう総務省のとか他の行政がやってる関連してる調査を見て参照してるんですけど、面白いですよね。 まあ、だからやっぱスマートフォンの普及も大きいですよね、圧倒的に。まあタブレットこういうデータを見てると意外とへーとかっていうなんか気づくことがあったりもするかもしれないですし、で今これ、ご覧いただいてるそのシェアしたスライド以外にもですね、ちょっと今日用意してないんですけど、その企業の、ソーシャルメディアとか調査データとかもあったりして、ただやっぱり行政としてはどうも ICT とかデジタル系のことに、やっぱり興味関心が強いみたいなので、そういう調査が増えてるんですよね。やっぱ企業の ICT 活用状況とか、デジタル化、特にこのコロナ禍においてですね、デジタル化の進み具合とか、あとまあテレワークの進み具合とかっていうなんか調査が増えてて、結構このソーシャルメディア、まあ、SNS とかソーシャルメディアの調査があんまりこう積極的ではないのかなっていう感じがちょっと僕は感じてるところですね。でもまあこうやってやってくれてるのはありがたいですよ。千田さん、 LINE が強いのは日本だけですよね、ロシアや中国は LINE 禁止らしいですだと思います。LINE はまあ日本でしょうね、まあ、元々韓国で出てる、韓国だとカカオトークっていうのが強いんですよね。カカオトークの後に LINE が出る、カカオトークのまあまあ真似みたいで LINE が出た前で、韓国で広がらなくて確か日本にっていうので、ロシアが僕ちょっとあんまり分かんないですけど、中国はもう何年、3、4年 もっとかな、5年ぐらい経ってるのかな、3、4年コロナ禍の前の年だったかちょっと忘れちゃいましたけど、北京に行ったんですよ、中国の。でその時に初めて体験した、それまで、知ってたんですけど体験したんですけど、もういわゆるソーシャルメディア 全滅なんですよ。 Facebook、Twitter、インスタグラムとかそこら辺はもう中国に入って中国のネット回線をつないだ瞬間に読み込まれないんですよ。だから、中国のネット回線より前のやつはアプリ自体は開くんですけど、情報が更新されないんですよ。で中国に入って中国の国内 ネット網につないだ瞬間からもう、利用はできないですね、だからね、越境とかで中国とかその海外のに対して何かこうソーシャルメディアで情報発信したいなんていう場合は、日本の感覚じゃなくてやっぱその国で使われているものをちゃんと調べてそれでやっていかないとダメですよね。だから僕も最近あんまりちょっとファンというか熱が冷め始めちゃってるんですけど、乃木坂46ってのちょっともうあんまりもう盛り上がりが終わったかなって僕の中で思ってるんですけど、その乃木坂46とかも中国の Weibo っていう、SNS があるんですよ。でそこでちゃんとその公式のアカウントを作ってやったりしてるんですよ。だから日本の、もちろんその何ですか、 Twitter とか、Instagram もメンバーによってアカウントがあったりするんですけど、それだけじゃなくて、海外 その中国向け用にやっぱ中国の Weibo っていう使われてる SNS でアカウント作ってやってたりするんで、そこはそこでね、やっぱその国に合ったものをちゃんと選んで使わないとっていうのはありますね。本当北京行った時は面白かったですね。 ね、中国では使えないっていうのだけは知ってたんですけど、実際に自分が使えないっていうのを体験したことがなかったので、やっぱり自分で体験するっていうのは面白いなというか、やっぱり自分自身で確認するっていうのは、うん、大事だなって思いました。ね、なんかだからこういうのも、まあ、これあくまでも、ね、日本国内の話で、まあ、だから逆にこれがあの、ね、SNS とかソーシャルメディアとかでもたまにあのアメリカの調査データとか欧米の調査データとかっていうのがあって、じゃあそれは日本でそのまま生きるのかみたいなのは、そのままその調査データを鵜呑みにしていいのかみたいなのもまあありますよね。瀬田さん、海外の SNS の状況勉強になります。僕もあんまりそこまで詳しくないんですけど、あのこれね、総務省、そのデータもあるんですよ。総務省が調査してるので、スマートアプリだったかな、あの決済とかのもので、各国、海外のですね、海外で各国どの決済アプリがよく使われてるのかみたいな、多分それは観光業とかを意識してるんだと思うんですね。その国から来た、日本に来た人たちがその自国で使ってる、決済方法、決済アプリを日本で使えた方が便利じゃないですかっていうので、多分調べてそういう調査結果出してるっていうのもあります。結構幅広かったですよ。東南アジア、かっこ細かくはないんですけど、東南アジアとかね、アフリカとかもあったかな、あとまあヨーロッパとか、それぞれ南米とかのもあったかな。こんなことも、こんな国のとこまで調べてるんだっていうような感じだったんで、結構総務省のそういう調査データとかはあの調べてみると面白いかもしれないですね。はい、次ですね、リンクトイン活用大全本の感想ということで、まあ、これ今手元にあるんですけど、別にこれあの自分で買った本なんですけどね、リンクトインの活用大全っていう、松本さんっていう方、松本潤さんっていうですね、株式会社アースメディアの代表の方が出版された本で、まあ、僕ちょっと対面のリアルな面識はないんですが、ツイッターとかリンクトインとかでは、まあほぼ面識はないです。ですが、まあ、リンクトインで、まあ、去年ぐらいですかね、からなんかこうリンクトインがちょっとずつ盛り上がり、まだ今時でいうピークアウトする、ピークアウトっていうのは今なんかまあふつふつとこう盛り上がりが感じられてる感じが去年ぐらいあって、まあそれこう松本さんって方も結構貢献されてると思うんですけど、で僕ももう前からそのリンクトイン、今ねライブ配信もしてますけど、リンクトインはリンクトインで面白いなと思ってたんですよ。でちゃんとっていうかプロフィールとか、もろもろこう設定できるものは全部設定したりして、ただまあ昔のリンクトインのイメージってやっぱりこうあんまりなんかなんて言うんですかね、海外のなんだかよくわからない人たちから友達申請が来て、でなんか友達を受けるともう営業というかなんかスパムみたいな DM がいっぱい来たりとかしてて、結構なんか あんまり乗り気じゃなかったです。でもなんか最近はそこら辺結構変わってきてるっぽくて、まあ、特に日本国内でのユーザーっていうのがなんか増えてるのか盛り上がってきてるのか、結構面白くなってきてるなと思うんですけど、で僕はただ言ってもまだですよ、それプロフィールかもろもろ設定できるような設定してるだけで、あとはもうその投稿とかは結構もう垂れ流しなんですよ。ウェブマスターで一応更新しましたよとか、ツイッターとかね、なんかこうやってる流してるだけなんですよ。で あんまりそう言っても積極的に使ってるわけじゃなくて、でもあの積極的にちょっと使いたいなーなんて、積極的というかもうちょっとなんか使う時間を増やしてもいいかなーなんていうふうには思ってるんですけど、よしおさんが転職サイトと詐欺営業の巣窟イメージがあるな、そうなんですよ、僕もそんなイメージがありました。でまあ今もなんていうんですかね、まあこれ別にリンクトインに限らず、新しいものってそれにこう新しいものに飛びついて盛り上がる人たちって若干その匂いがするというか あるじゃないですか。でまあそれはなんかうっすらあります、今も。特に今日本人の人で、まあでも今その友達になって申請が来て友達になったりしても、なんか昔ほどその DM でバンバン営業してくるみたいとか、なんかそういうのは昔ほどじゃないですね。もう10分の1とかそれぐらいの感じです、まあ昔に比べた。でなんか海外の人からの友達申請は今はもうほとんど来ないから、来てもなんか結構リンクトインの方もやっぱ気をつけてたんだと思うんですよね。友達申請が来た時に その人はリアルの友達ですかみたいなのが何年か前からこうリンクトイン側でこう聞かれる、その表示がされてみたいなのがあって、そのなんか多分精査じゃないですけどちゃんとした感じに しようっていうのがあったんだと思うんですけど、まあ、それが功を奏してなのか分かんないですけど、今はなんか、ま、前ほどなんかっていう感じはないです。ただリクルーティングの、 その転職系のはあります。 DM とかあの転職会社、人材派遣とか転職系のエージェンシーみたいなところからのなんか、まあ、営業 DM みたいなのは来ます。で結構なんかそのなんていうんですか、ちょっとニュースピックスっぽい雰囲気もあって、なんかニュース的なのをリンクトイン側で編集部っていうのがあって、リンクトインがやってる編集部があって、そのユーザーの人たちの投稿したものをピックアップしたりとか、なんかその例えば何ですか、例えばまあコロナの話だったら、コロナについてこう話してる人たちのこうリンクトイン側でピックアップして、その人たちのコメントみたいな、で一つのなんか情報のコンテンツみたいな配信みたいな感じのことしてたりとか、あと今リンクトインはまあライブ配信もありますし、ブログもあって、でブログもちょっとニュースレターっぽくできるんですよ。ブログをこうフォローするみたいなのがあって、個人のフォローもあるんですけど、個人だけじゃなくて、だけじゃないと個人とはまた別というか、あのブロその人が書いてるブログをフォローしてとかでニュースレターっぽくなってて、でその書いて投稿すると確かメールが届くみたいな、メールでお知らせが届きますみたいな感じになってたと思います。結構だからちょこちょこっと変わってて、で結構盛り上がりというか、僕はやっぱりそのあんまりやって、まあ、SNS のねなんか基本かなと思うんですけど、特にリンクで顕著かなって思ってるんですけど、なんていうんですかね、投稿してる、だ自分自身がただ投稿しただけじゃなくて、人のところにも行ってなんかこう反応したりとかコメントしたりとかっていうのがをやっぱりある程度活発にやらないとなかなかこう広がっていかないのかなみたいなのはちょっと感じてる。であとはまあ自分もそのなんかやっぱりリンクトインなのでなんていうんですかね、あんまりプライベートなこと出しててもあんまりどうなのかなっていう、あんまり反応はないなって感じはします。吉野さん、だけど以前アメリカの心理学者とつながってロックダウン下における企業活動の心理ケアについてダイレクトにやり取りができてよかったね。すごいですね。確かになんかまあ Facebook だとねなかなかそういうのってないじゃないですか、まあ、海外の、まあ、やっぱり Facebook ってリアルな友達 まあまあまあまあまあ、おかす、うん、なんかリアルな友達ありきな感じはしてるんですけど、リンクトインは逆に海外の人ともつながりやすいっちゃつながりやすいですね。結構特に仕事関係というか、なんかその専門職というか、いやなんかリンクトインも面白いなとは思っております。なんかもう、Facebook ページみたいな、企業ページみたいなのも作れますし、うん、でなんか結構まあ前の以前のフェイ、最近あんまり Facebook そんなことしなくなってますけど、以前の Facebook みたいにその自分がつながってる人がコメントしましたとか、誰々さんのところにコメントしましたとか、いいねしましたとか、まあ、特にコメント系ですね、それが自分のタイムラインに流れて、すごい流れてくるんですよ。だからその自分がつながってる人たちが、その人たちがコメントした相手とかがあるので、そういうのでこう広がっていく感じはしますね。なんかシェアをしてっていうよりかは、そういうなんか自分のつながってる人がコメントしてとかで、その人が注目してる人がそのコメント、誰のコメント、誰の投稿でコメントしたのかなとか、どんなコメントしてるのかって見に行って、そこで自分コメントしたりとかっていう、多分そういう日の広がり方がリンクトインっぽいのかななんて今は感じてると思います。吉尾さん、確かに、Facebook はリアル友達のみだ。そうです、僕もそうですね。ある程度というか、ちゃんと知ってる人じゃないと友達になってないので、もしかしたらなんか人によってはその Facebook のグループでなんかいろんなねグループがあるので、ここもいろいろ入ってますけど、キャンプだとか、ゴルフだとかサップだとかいろいろありますけど、そこの中でつながってみたいなのは、まあ、なくはないのかもしれないんですけど、あんまり Facebook はそこまで、まあ、知らない人とつながるっていう感じですかね。知らない人とつながるってもう Twitter とかですよね。知らない人となんかコミュニケーション取るとかっていうのは Twitter かなと思います。ツイッターのもう今やいないですけど、ジャック同士が言ってたのは、ツイッターはあれですね、興味関心でつながるっていう、フェイスブックは人でつながるみたいなこと言ってた。千田さん、SNS は素晴らしいサービスである、今後も世の中が平和であるために、幸せであるために活用されるべきですよね。そう思いますね、僕は。ただまあなんか前回の配信の時にちょっと話したかもしれないですけど、どうも僕はあのこう情報統制されるっていうのは、偽情報は表示させないとかいろいろあるじゃないですか。結構思想的なので、こういう発信をする人たちのものは表示させませんみたいなのとかもちょっと最近はありますよね、ここ数年。僕はあれどうなのかなって思ってて、あんまり僕はあれそういう対応に好意的には見てない。もうなんか別にいいと思うんですよね、右も左も、その思想偏ってよ、ね、どこに偏ってようがですね、みんながフラットにあの情報発信を すればいい。あ、吉尾さんありがとうございました。ぜひまた。そうで、なんかフラットに情報発信をして、あとはやっぱり情報を受ける側がちゃんと判断をすればいいと思います。まあそれ判断できないとかっていうのは、あると思いますよ、あると思いますし、そのね、プロパガンダ的なその戦略的にこう情報をねコントロールするみたいなのもあると思います、あると思いますけど、僕はなんかこうどんな人でも情報を発信して、それについてみんながそれは違うなら、間違ってる情報なら間違ってる情報で、その情報は違うよっていうのをその場で言えばいいと思うんですよね、僕は。あれ、これじゃなかったな、さっき何流したと僕は思うんですよ。だからそれをプラットフォーム側で フィルターかけちゃうっていうのは僕はあんまり、よろしくないんじゃないかなというのが僕の意見です。特に偽情報とか間違った情報って、それ誰にとって間違った情報なのかっていうのもあるじゃないですか。その基準は決めてるのは誰で、そう判断してるのは誰なのかみたいな、それ絶対偏るじゃんっていう、なおさら偏るんじゃないのみたいな僕は思っちゃうんですけど、ああ千田さんありがとうございます、遠藤さんに同感ですってありがとうございます、そう言っていただけると、というわけで、今日も30分過ぎましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います、毎週木曜日夜8時から配信しておりますウェブマスターまったり30分でございました。今日が278回かな、雑談放送でございました。はい、というわけで、最後まで本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。